川隆久の国際不動産投資成功塾。
皆さんこんにちは、ナビゲーターの吉川亮子です。不動産業界歴30年を超える IPC 独立系国際不動産コンサルタントの市川隆久が世界の不動産のことをさまざまな切り口から語る番組です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。
皆さんこんにちは、市川隆久です。さあ亮子ちゃん、
はい、
お久しぶりですね。
お久しぶりですね。
もう収録的にはね、ちょっとまとめて少し撮ってるので、はい、もう1ヶ月以上お会いしてないですね。
そうですね。
元気ですか。
元気です、う
ん、なんかね今夏なんですよね。真夏なんだけどね。
そうですね。
なんか暑い日もあったと思えばそうでもない日もあったりして、
結構気温の差が、
うん、なんか何なんだろうね、うん、まあいろいろね世界に行ってるでしょ僕もね、
はい、
そうすると気温差ってのはものすごくやっぱあって、でとにかくねそこに対応できる体力というか、
はい、
うん、でまあ、東南アジアはだいたい一般的に暑いなんてイメージあるでしょ。
そうですね。
でも日本の、まあ、この間37度ぐらいってのあったけどね、東京でも
暑かったですよね。
あれよりは暑くないよ。
あ、そうなんですね、うん、
まあ、でもねそうだな、時期によるね、うん、例えばタイとかあのカンボジアとか4月ぐらいが一番暑くて、
4月にもう暑いんですね。
そう、7月ぐらいになるとそんなに暑くなくて、だからまあ35度6度はいくかなみたいな感じで、今は30度ぐらいかな。
あ、じゃあそこまで
いかないいかない。ただ雨降ったりね、だから雨季になるんだね。
あ、雨季ね、
うん、だから日本の梅雨とはまたちょっと違ってなんか雨季になるみたいな感じかな。だから本当にねこういうね収録の合間合間っていうか、まあ、逆に、はい、海外に今行ってるのがだいたい月のうち半分以上で、
すごいですね、う
ん、で帰ってきて、まあね、こんな収録はほとんど合間にやってるぐらいなんであれなんだけど、だからその時その時で気温がねあの本当に変わったり、はい、雨降ったりで、場所によってまたそれが結構微妙に違ったり、まあ体力あってよかったなみたいな感じですかね。
本当そうですよね。
はい、じゃあ行きましょうか、久しぶりにね。
はい、それでは質問をご紹介いたします。はい、私はいつも市川さんのポッドキャストを楽しみに聞いています。市川さんのポッドキャストは海外不動産の情報を紹介していただけるだけでなく、投資をするための心得や気をつけるポイントなどを分かりやすく話していただけるので助かります。さて質問ですが、私は海外不動産投資に向いているのかどうかよく分かりません。海外不動産投資に向く人と向かない人の違いを教えてくださいとのことですが、楽しみに聞いてくださって、まあ、嬉しいですね。
そうですね、あの最近ね、
はい、
あのまあ、僕のフェイスブックもだいたいメルマガ代わりに読んでますみたいなね、
はい、
要は日記みたくしてるわけですよ海外行くとね、はい、あの今日、まあ、なんていうか何があった彼があったっていうことよりも、まあ、全体を今日見たのを含めてコメントまで入れてたりして、
はい、
でポッドキャストはまたそういうものもひっくるめていろんな話をさせてもらってて、で会う人会う人でね、ポッドキャスト聞いてますよっていう人がねいて、でこの間ですね、
はい、
そのポッドキャスト聞いてますいつも聞いてますよっていう人がですね、その市川さんが最初に喋るりょうこちゃんっていう、これがなんかいいって言っててでりょうこちゃんが答えてるんだけど、そう、あの僕が好きなようにやってる雰囲気がすごくいいみたいな。
あ、嬉しいですよね、う
ん、だからね、もっとりょうこちゃんの質問も増やしてもいいのかなと思いながら投資なんかしたことないでしょ。
ないです ね、
ね、まだね、あの若いというかお金がそこまでないかなと。
そうですね、ちょっとピンとこない。
投資に行く前の状態だから、お金がある程度まとまらないと投資ってできないじゃないですか。
そうですね。で
それの前のことなんていうと思う。全然お金1万円しか持ってませんって言ったら、これを何、はい、じゃあこれを100万円にしたいんですなんて言ったら、
はい、
これは投資ですかと。
投資の準備期間ですか。
博打だね、博打。
博打
要するにもう馬券買うとかさ。
あ、宝くじとか。
あ、まあ、宝くじも博打かな、まあ、そういう意味ではね、
うん
うん、ほとんど当たらないけどね、うん、だからまああのそんなようなことなんかもあって、あのまあ、ある程度のお金を持ってるっていう人が特に不動産投資ということになると、
そうですよね、うん、
金融投資っていうのだとそれこそ1万円から始められます。で今銀行にお金預けても大したお金にならないじゃない。で金利とかつかないじゃない、
はい、
それがまあ、 あの金融で、まあ、海外とかでも金融商品投資してる人もいるけども、それでもまあ 4% 5% ぐらいの利回りですなんっていう感じになるので、まあ、1万円預けたら 4% だったら400円ぐらい、
はい、
100万円預けたら4万円とかね。でそれがまあ不動産になるとさすがに100万円で不動産買うと、まあ、小口でね、あの持ち分とかみんなで共同出資とかそういうパターンはあるし、でもこれからね、そうそう、クラウドファウンディングって知ってる？意味は？
意味は
クラウド雲だよね。だからあのパソコンとかがどんどん普及して、もともとハードディスクとかがあったものがもうクラウド化したっていうことで、要はもう自分でこうデータ貯めなくてもよくなったじゃない、どっかで、はい、だからそれが雲のようにどっかで預けてる。だクラウドファウンディングってもそのお金をどっかに預けてるみたいなイメージね。でそれがそこから投資するんだけども、それが不動産というものに投資するっていうことで、まあ、本当に1万円から10万円から始まれるようなものっていうのも実は出始めてて、
はい、
まあ、そんなような、ただそれは実際自分がその不動産を買って売り買いが自由にできるかっていうと、その持ち分の一部を持ってるだけなんで、まあ、金融商品みたいなもんだよね。
あ、なるほど、
うん、だけど、まあ、そのお金を生み出すための母体、投資する先がその不動産ですよということなんですよ、
はい。
でまあ、僕とかがよく海外行って実際に投資家の皆さんにあの不動産投資ということで紹介している物件はその現物の不動産ですね、もうそのもの、
はい。
まあ、例えば、まあ、大体海外の場合って土地、新興国とか、まあ、東南アジア系は特に土地を外国人は持てない、買えないので、まあ建物だからマンションのお部屋を買ってっていうようなことはよくある、まあ、日本だってね、実際土地持ってるっつってもマンション持ってたらよく分かんないっていうか、はい、見えないじゃないですか。
そうですね、
まあ、でもそんなようなもので、現物の不動産を買うという状態になりますと。でそれで、基本的に投資するってのはどういうことかというと、その不動産を買ってどういう目的、何を したいのその人は、投資ということで言ったら不動産投資ということで不動産買いました、
はい、
じゃあその人はどうする、どうすれば利益が出るの、もうまあ儲かるのっていうことで言えばさ、
どうすれば、
何でしょう、持ってるだけじゃどうにも、持ってる、
ね、
まあ、持ってるだけで不動産ってどうなる、価格が
上がる
場合もある、
そうです、ね、
まあ、下がる場合もある、
そうですよね、うん、
だから実は不動産を買ったということで、それが値上がりすれば別にそこから何も貸さなくても儲かる場合もあるじゃない。
そうですね、
うん、もちろんその利益に対して税金とかはかかるんだけども、
はい、
というのが、まあ、キャピタルゲインといって、要はあの利益を出すという、でもう一つはインカムゲインといって貸す、まあ、不動産の場合だいたい住む人に貸す、そうすると賃料が入ってくるじゃない、
はい、
家賃が、
はい、
そうするとあのその分がそのものを買ったがゆえにお金が入ってくる。
あ、なるほど、
そうそうそうそう、
そうですね、はい、
まあ、ローンを借りて買うとそこの差額が自分の利益とかになるんだけどもね、金利とかかかるから、だから一概には言えないんだけど、まあ、その2つなんですよ、
はい。
で、まあ、まず基本的に不動産投資に向くか向かないかっていうことに関して言うと、不動産投資ということ自体は物件によって全然実はあの、まあ、買う時期、あと物件による場所によるとかによって値段違うじゃない、
はい、
まあ、同じものでも時期によって値段も違うでしょ、まあ、同じものが いっぺんに何個も売り出すわけではないんだけども、時期によって価格も違うじゃん、
はい、
だけどあのなんていうかな、まあ、日本で行けば大体、まあ、あのなんとなく日本の地名も分かるし、エリアのこともある程度分かるし、海外不動産投資ってことになると海外だから、そこの国に例えば自分が住んでるなら、まあ、それは海外不動産投資とは言わなくて、その自分の住んでる国の不動産投資みたいな感じじゃない、
ね、
例えばアメリカに住んでる人がアメリカの不動産買うんだったら、はい、それは別にまあ海外不動産投資というよりも住んでるところで買っていく。でアメリカの不動産投資って普通は自分が家を買います、何年かしたら家の値段が上がります、そしたら売ります、儲けます、また次 あの大きなものを買います、そうすると税金って繰り延べされてかかんないんですよ、
はい、
まあ、簡単に言うとね。そうすると住んでるうちにどんどん大きな家に住んでいけると。まあ、日本も昔はねそういうものを目指していきましょうってことで高度成長期という時代はあったんだけども、
はい、
結局バブルが弾けちゃってそうもいかなかった。で、まあ、そんなようなことで海外不動産、まあ、海外になると自分がいないじゃない。
そうですね、
いなくて人に任せなきゃいけないじゃない。だからでエリアのこともまあある意味よく知らないじゃない。だからその向く人向かない人っていうか、この方がまあ向いてるか向いてないかっていうのはちょっと何とも言えないんだけども、基本的にはね、あの 傍観なんてこれね結構難しい質問だよねこれね。
そうですね、
うん、まあ、一般的に言うと向かない人っていうのは結構買っちゃった後にバタバタ後悔する人とかねいるんですよ、はい、中には、まあ、不動産って買っちゃったらじゃあ今日明日にすぐ売るってもなかなか売れないじゃないですか。
そうですよね、
まあ、半年3ヶ月半年とかかけて売っていくみたいな感じがするのでもう一旦買ったらドンと見据えて目的をはっきりさせて、自分の我が道を行ける人が基本的にはいいで一番やっぱ、まあ、これ投資全般に言えるんだけどみんなが動くから動くっていう人は大体後になるじゃない、はい、
そうですね、
うん、だから美味しいところは取っていかれちゃったりさそういうケースもあるので、はい、ある程度は早めに動いた方がいい。だから情報を取るのが早い人の方が結果的には良くなる。ただ早すぎるとそこのマーケットがうまくできてなかったりそこにいる売ってる人たちが今一つ経験値がなかったりすると思う通りいかないケースはよくある。
あ、よくあるんです
ね。よくある。だけど基本的には安くさえ買ってれば将来ね売るという時もそんなに苦労しないというか。だってさ難しいのはさ2000万で買いました、
はい、
それをじゃあ今売るって言った時に2500万で売れます、まあ、2000万で仮にまあいいやもう売ろうと同じ値段だというならまあまあ自分の意思も固めやすいじゃない。それが1500万じゃなきゃ売れませんって言ったらどう思う。
そうですね、
売るのやめちゃおうかなとか思うじゃない。でもそれを持ってることで今度いろんな意味で効率が悪かったりするんですよ投資だから。だから本当は入れ替えて次の物件とか本当は行きたいんだけど不動産ってそんなに頻繁に売り買いできないからやっぱり買うというところが実は一番難しくて。
ああもう、そうそうそう、買う時が
普通はさお金さえ出せばさ買えるじゃない。
そうですね。
でも不動産業界でずっと仕事してるとよくさ例えば土地を買うとか事業不動産の事業マンション建てるの土地を買うとかあるじゃない。これが一番難しいんですよこの不動産、うん、そうそうそう。だから実は買う時でほぼまあ、結果的に8割ぐらい決まってるのかな。もう、
あ、そうなんですね。
そうそうそう。だから一番ねこの例えば不動産海外不動産セミナーとかで耳障りのいい話で買っちゃうと後でこんなはずじゃなかったみたいな。もうちょっとやっぱ勉強して、
はい、
でも自分の意思も持ってなるべく早くアクションするとこういう形の人が向いてるんじゃないかなと。でそれがであとまあまあ自己責任っちゃ自己責任なんだけど不動産の場合重いからその言ってる人がどこまで本当に一緒になってこなんていうかなその後のことを対処してくれるかどうかっていうところは見極めた方がいいけど実際はその物件自体が間違ってなければその人が仮にいなくなっても誰かがその物件を売ってくれるよ。
あ、そうです、ね、うん、
だってその商品がキラキラしてればさ、
はい、
別にこの人がいなくなったって誰かが売ってくれたし誰かが借りてくれたりするじゃない。だからやっぱりまあまあできる限りいいものを安くみたいなことをねができる人がいいんじゃないかな。それがなかなかそのアクションが遅かったり早すぎたりとか、まあ、やっぱタイミングのところもあるんで勉強しすぎてもいけないけど勉強しなくてもいけないし、ただね結構あんま考えなくても勘が、はい、なんとかすごいいいものを買ってる人いるんですよ。これセンスがあるかもしれないか思いっきりがいいのか
タイミングとか、
ね、そうそうそう。だから自分の傾向というものを見た方がいいかなと。まあ、株、うん、そうだな、タイミングが遅くなる人っていうのはあんまり向かないかもしれない本当はっていうのはちょっと思いますね、
はい。
まあ、そんな感じですかね、まあ、難しいね。
ちょっと難しいですね。
でもまあそんな風に考えてみてください。
はい、市川さんありがとうございました。番組に対してご意見やご質問がある方はメッセージをお送りください。国際不動産 .jp のサイトにアクセスしお問い合わせというメニューからお送りください。皆様からのメッセージお待ちしております。それではまた次回も聞いてください。ありがとうございました。